今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは微笑みスタジオの第2回目です。2月のゲストは三里教会牧師持田博嗣先生にいらっしゃっていただきました。それでは今月の微笑みスタジオ2月は三里教会牧師持田博嗣先生においでいただきました。先生、お忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いします、はい、
先生のお声は朝の言葉で今皆さん聞いてらっしゃるので、
そうですね、
すぐお分かりになるし、いつも素晴らしいメッセージをありがとうございます。
こちらこそ聞いてくださってありがとうございます、
は
い、
実はこの私たちの働きが今年から日本キリスト改革派教会の、まあ、メディア伝道として始まったんですが、あの先生が、まあ、リスナーでいらっしゃったし、はい、それからその理事長として今お働きいただいているので、先生のお話をここでもう一度と思いましてお願いしました。実は先生ね、2009年頃に、はい、あのキャンプのお話も含めていらしていただいてるんです。
そうだったんですね、
はい、でその前もということで、はい、実は先生の昔のリスナー時代の今日は資料をたくさん持ってきていただきました。ちょっと先生、あの聖書がありますけど、
はい、
はい、
これはね、これは、まだ教会行く前に、
はい、
明日への場の窓のリスナーだった時に番組から送っていただいた新約聖書、はい
ね、もう本当に全部こうなほつれて
しまう。そうですね、
もうすごい歴史博物館にこうなんか展示できるような感じのでも一生懸命読まれてるんですね。目次のところこう赤くつけたりして。
あ、そうですね、いろいろあの、はい、自分なりに工夫して書き込んじゃったの、だいぶボロボロになっちゃいました。
そうですね、はい、その他にもオフィスからのたくさんの、
はい、
はい、
これはそうですね、リスナーの時に番組から送っていただいた明日への窓のプログラムですね。
あ、昔ですよね、
1978年って書いてます。
ちょうどまあ50年目に今年はなるんですね、はい、であの先週のこの番組でその20周年大会の作文募集のお証しのお話皆さんにしてるんですけど、先生もその場所でお証しをしてくださったお一人でもいらっしゃるんですよね、はい、その先生、そのトランスワールドラジオのその BCL 時代のそれは、
あ、そうですね、これベリカードと一緒に送られてきた、あのトラックと、ね、あ、番組表ですね。これはトランスワールドラジオ、世界中に何曲かその頃あったんですけど、これは珍しくて、モナコのモンテカルロっていうところ。
あ、もうブロードキャスティングリスナー、ね、BCL がもう当時すごい盛んでしたからね、私たちをマニラコーリングですとか、もうあのアンデスの声とか ね、それからサンフランシスコ KGI とか、もういろんなところの番組で流してましたから、セールなど。はい。そうですか。
まあ、これはあの、日本語ではなかったんですけど、うん、でもあのアンデスの声の明日への窓はもう毎晩聞いてました。
そうですか、そうですか。先生はそういう中学時代に趣味だったんですか？
いや、もともとそういう趣味なかったんですけど、うん、クラスの友達の半分ぐらいがなんかそういう、うん、なんかブームで。
なるほど、そうでしたよね、あの当時ね、ナショナルクーガーとかね。
そうですね、
すごいいろんなラジオが出たんですよ。
そうですね、
うん、あ、そうですか。で、先生もだんだんそういう、まあ、番組を聞くようになって、
なんか家にね、うん、あの短波の入るラジオがあったんです。
あら、不思議ですね。
で、父が使ってなかったので、それを借りて、で、家の庭にずっと導線を引いて、
う
ん、それにつなげて、
それでだからあの本当にその当時、もう、まあ、この働きが始まって、まあ、しばらくは経ってた時代なんですけど、1967年の1月9日から朝の言葉が始まってるんですけど、まあ、しばらく経って明日への窓が始まって、で、私も独身の時からその明日への窓のパーソナリティしてて、まあ、先生との出会いをいただいたっていう流れになっていくんですよね、
はい、
そうですよね。で、先生にお手紙も書いたり、なんか懐かしい先輩スタッフのお手紙も今日持ってきていただいて。
そうなんです、もう思い出の品々です、
はい、で、先生が高校時代にあのわざわざ上京して、
あ、そうですね、ラジオパルの集いっていう、あのリスナーの方が20名ぐらい集まるところに、はいはい、あの 招待していただいて、ね、担任にあの許可をいただいたら担任がぜひ行ってらっしゃいって言ってくださって、
沼津の教会で洗礼を受けたんですよね。
そうなんです。で
先生に洗礼を授けてくださった方は
斉妻先生
ですけど、そのお父様の、
お父様の方ですね。はい、
素晴らしい。もう本当に歴史を感じる。
そうですね。
ですから先生のお宅にすぐ汗の窓の教会もあって、そして洗礼を受けたのがもう、どのくらいでしょうね。番組を聞き始めてから。
番組を聞いて3年ぐらいですかね。中学の途中で聞き出して高校2年の終わりに教会行き始めて、
ただ教会がそのそばにあったということは大変な恵みで、普通は教会行きたくてもそばにないということもありますので。
そうです、最初なかったんですよ。で教会行きたいなって高校1年の頃に思ったら、はい、うんうん、看板が あってきて、そしてそこに、うん、ここに教会が建ちますって書いてあったので、へえと思って、でも怖くて入れなくて、はい、出来上がってから1年して、うん、で行きたいなと思っても入れなくて、でなみこさんが読まれたって、
はいはい、番組でお便り読んで、
それを聞いた瞬間に、うん、もういても立ってもいられなくなっちゃったんです、うん、教会行きたくて。
でもね、行った教会が汗の窓の教会だったっていうのも、非常にこう神様の不思議な見業で、まあ、全然違う教会かもしれなかった、まあね、ですからとてもなんかいろんなことがつながって、持田先生が導かれていった。
そうですね。私その教会に教派があるとか知らなくて、うんうん、だから私にとっては自分が行きたいと思った教会と聞いてた番組とつながってて、うん、もうそれがそういうもんだと思ったんです。で洗礼受けてからみんなそうじゃないってことが分かって。
なるほど、そうですか、そうですか。それでそのね、先週ご紹介した20周年、作文ご紹介した、その20周年の時に、まあ、先生はそこで壇上に立って、
はい、
このお話をしてくださったんですよね。
そうですね、光栄なチャンス、機会だったと思います。
まあ、その時 の、 ヘンリー・ブンロイン先生のお声もちょっと聞いてみましょうか。
はい、
イエス様はマタイによる福音書8章11節で次のように言っておられます。あなたに言うが、多くの人が東から西から来て、天国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席にする。こういうわけで、
これ懐かしい先生の声
ですね。
そうですね、はい、今も天国でいらっしゃるんですけど、
そうですね、
それで先生その時にはもうすでに改革派教会の先生になっておられまして、
はい、
もうご結婚もなさってて、
はい、
それで証に立ってくださったんですよね。
そうでしたね。
その時のことは今どんなふうに、実はね、そこからちょうどですから30年経ってるんですよ。
あ、もう30年なんですね。
はい、
早いですね。
はい、なんかその時の思い出は、
その時は、うん、東京の富士見町教会でした。
そうです。350名ぐらい、
すごくたくさんいらっしゃって、
でそのヘンリー・ブンロイン先生がアメリカから戻もう一回私たちがお呼びしてきてくださって、お話してくださって、1代目のラジオ牧師石井正二郎先生がそこで着任された、ちょうどその境目の時だったんですね。はい、
ブルノキ先生にお会いできたのがもう本当嬉しかったですね。
先生がその、まあ、リスナーでいらした、
で
教会にいらした、で洗礼を受けた、そしてクリスチャンになられて、あと、まあ、牧師先生になられてるんですけど、
はい、
その流れも不思議に導かれてったんですが、
そうですね、
洗礼を受けてどのくらいの時点でそういう人生の切り替わりになってたんですか。
私の場合はちょっと、特殊かもしれませんが、
あ、そうですか、
洗礼を受ける準備会をしている時に、
うん、
とっても嬉しいので、自分のそれから進路をちょうど考えるところだったんですね。高校2年の終わりで、で高校3年の4月に洗礼を受けたんですけど、その洗礼の準備会の時に、自分が家族より先に洗礼を受けちゃうのが家族に申し訳ないことと、あと自分の進路のことを、就職しようと思って工業高校に入ったのに、神様のために何かしたいと思って、それで悩んでたんです。それでお祈りしてたら、 礼拝の時に先生が、うん、時々こう聖書の箇所を説教中に何々さん読んでください、ここ読んでくださいって指すんですね。
説教したんですよ。じゃあドキドキしますね。
ドキドキしますね。それでね、指すように指されて読んだ箇所が、うん、その神様からの答えだったんです。
あ、自分にとっての。
自分にとっての。神様のために、あるいは福音のために、家、父、母、子、兄弟を、捨てたものはこの世にあって100倍の。
ああ、イエス様の。
後の世にあって永遠の命を受けるっていう、まあ、正確には言ってませんけども、ルカによる福音書の、18章の言葉だったんですけど、それ読むように言われた時に、うん、あ、神様のことを一番にしたら、うん、家族の救いのことも自分の進路のことも、うん、全部神様がちゃんと引き受けてくださるんだなって思って、それで、あ、僕は神様のために牧師とは思わなかったんですけど、うん、何か神様のために使える人生を、うん、この時間を使いたいと思ったんです。
でもまだ16歳か
7歳16歳だった
ですからね、まだ若いですよね。
そうですね。
でもその心にそういう思いが与えられたんですか。
なんかね、教会行くのがもう嬉しくてしょうがなくて、
はあ、
それでこの嬉しいのをみんなにも分かってもらいたいし、持ってもらいたいと思って、
語らずに見られないっていう。
そうですね、はいはい、そしたら、うん、自分が残ってる時間を、生きてる時間を、うん、これは神様のために使ったっていうような使い方をしたかったんです、
はあ、
なんか自分の仕事のためにとかお給料のためにっていうことももちろん大事なんだけれど、
うんうんうんうん、
やっぱり神様のために今日は一日使ったっていう、そういうなんか生き方したいなと思ったんです。
ただその当時ですから、自分に影響を与える先輩の牧師先生ってそんなに親しい方がおられたわけじゃないでしょ、
ええ、
だから宣教師さんと、ええ、まあ、お二人でそのいろいろですからね、そのまあ、
そうですね、
始まったばっかりの教会ですし、
ええ、それで先生にその話したら、
う
ん、君まだ洗礼受けてないけど、
あ、そっかそっか、準備会ですからね
でも先生はね、1年間祈ってみなさいっておっしゃって、でその気持ちが変わらなかった時に、うん、車に乗せてくださって、うん、吉原富士見教会っていうところに、う
ん、当時、
当時田村先生って先生、
うん、
今いらっしゃいますけど、はいはい、先生のところに連れてってくださって、
うん、
で田村先生にお会いして、
うん、
でこういう青年がいるけどどういうふうにしたらいいかって、うん、
うわ、なんか不思議ですね。洗礼を受ける前から神様からの招きを心にいただきながら1年間祈り、で実際に道が開かれてって、そして実際に勉強の道が開かれ、ご家族のためにも全部整えられ、実際に牧師先生になられてったわけですね。
そう
ですね、実現しちゃったんですね。
そうですね、
30年。
そうですね、
ですからこの20周年の時はもう先生になられてたので、
はい、
もう牧師として30年。
あ、そうですね、
うん、
もうそうなんですね。
そうですね。
でも奈美子さんの前に座ると
中
学生の自分に戻ってしまいます
だからそう、喜びをね、私もそうなんですよ、番組作ってて、もう今でもそうですけど、この喜びを伝えたいっていうその思いがあるんですが、その30年間の時をずっとなんていう過ごしてきて、今も、まあ、朝の言葉でメッセージされてますけど、
はい、
もう同じようなやっぱり初心のその気持ちは続いてますよね。
そうですね。
あと日曜日に講談で説教されますでしょ、
はい、
その時どうですか。
その時は、うん、やっぱりそうですね、自分が神様からこう受けた恵みが、
はい、
また同じように皆さんにも届けばいいなっていう、そういう気持ちで、
そうですか。で、教会にまた、先生が牧会なさる教会にまたそこにリスナーの方が招かれというふうに、不思議にその御業がつながってるんですよね。
不思議ですね。
実はね、来週ね、はい、番組で紹介するこのお便りなんですが、は
い、
この方は、
はい、
ですから33年経って洗礼を受けられたんですけど、先生と同じ、
BCL だったんですか。
そう、あ、45歳の男性の方です。
素晴らしい、嬉しいですね。
です
やっぱり聞いてくださってたんですね、
はい、先生と一緒に KTWR とかね、大変
だ
から 聞いてらっしゃる。
懐かしいです KTWR、
そうなんですよね。だから熊田奈美子さん待っていただいて、私もああ嬉しいと思って、あ、まあ、来週はあの微笑みボックスでねお便りを紹介しますので、この方のも紹介させていただこうかなと思ってるんですが、
楽しみですね。
ですから時が流れ50年間長ずっとずっと福音が語られ続けてるこの凄さっていうんですかね。
そうですね。
で今年からその2017年の1月から大会メディア伝道局として、まあ、こう始まって、
そうです
ね、でそれで先生がそこの、まあ、係というかその理事としての働きももうつながっていくという、なんか不思議ですね。
そうですね、不思議ですね。
ですから、うん、先生の中にもこれからますますこの働きがあの日本キリスト改革派教会の中でこう用いられていったら素晴らしい。
そうですね、
心の中にすごく思うこといっぱい あるかなと思いますし、それからあの東日本大震災とか、
はい、
熊本支援とかずいぶんここ数年ずっと来てますし、
そうです
ね、いろんな形であの多くの方に福音を届ける働きが続いてるなっていうふうに思いますね。
そうですね。
そうですね。なんかたくさんお話を聞きたいんですけど、なんかあっという間に時間がどんどん過ぎますね。でも先生なんかそこにあるので、もうちょっとなんかお語りいた、なんかお写真もね持ってきて。
あ、そうですね。
それは後であの私が写真撮ってフェイスブックであの皆さんに見ていただいてもいいかなと思うんですが。その
そうですね、
あれですね、あの懐かしいその御言葉、詩編の119編の105節のこのしおりを作ったんですね、オリジナルのね。そうですね、御言葉は我が橋の灯し番の光です。今でもこれを掲げてるわけですよね、
はい、
その小さなトラクトは
これはね、はい、前田先生が書かれた本当の教会とはっていう、
前田先生
懐かしいです。
先生ほら前田先生の語り口大好きだったでしょ。
大好きです。なんかね、なんかホッとするんですよね。
そうですよね。で、前田先生は東北のご出身で、あのボソボソってお語りになる、それがまた良かったんですよね。
良かったですね。
そうですね。そのそれもまたあのあれですね、教会ご案内のトラクトですね。あらららら、すごくいろいろな。
そうですね。
聖書日課ですか。
聖書通読もそうですね。日課。
今はもうリジョイスですが、その当時は。先生でもこれだから50年近く40年近くずっとしまって。
そうなんです。
はあ、そうですか。もうすごいですね。もう歴史資料で あのなんか貴重な、なんかこのなんか一つ20周年大会の、あのありがとう20年もありましたね。
今そうですね、今日あのお持ちしましたメッセラジオメッセージ集、はあ、これを読むとなんかあの先輩の先生たちの名前。
どんな先生って相当の先生ですよね。
そうですね。あの、先ほどの前田先生の名前もそうですけども、
はい、
岩永先生とか、井上二郎先生とか、
矢内
先生。
もうあの、三国に凱旋されたり、それから現役で、まあ、説教なさってても、まだほら、あの、なんていう、なんていう、引退なさった先生相当数。
そうですね、もう半分以上引退されて
るかも。これ確か私はまだ新人スタッフだったんですよ、この当時。あの確かみんなでラジオメッセージをまとめたんですよね。
あ、そうなんですね。
ですから皆さんあの朝の言葉でお語りくださったという。
あ、
もうそれがこうして残ってるんですね。
そうですね。
なるほど。なんかね、この表紙の写真もね、麦の写真、
はい、
これ私なんか思い出すんですけど、一粒の麦が地に落ちて死ななければというイエス様のその御言葉を思いながら、なんか先輩のスタッフの方がこの麦の写真にしてくださったのも、あのなんか懐かしいですね。まあ今年はあのこの 50年をあの数えてあの番組も時々懐かしい創立の先生の時 の、
はい、
あの先生たちのお声とかいろんなのをちょっとねこうお聞きいただこうかなっていうふうにいろいろ思ってますので、
すごい楽しみですね。
はい、まあ、先生またあのいろいろ話していただく機会がいっぱいあると思うんですが、
はいはい、
あのまた福井の波キャンプにも、
あ、そうですね、
おいでくださいますし、はい、あのこれからも、まあ、いろいろと、まあ、朝の言葉のメッセージもたくさんまだまだしていただけると思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本当にあっという間の時間でしたが、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。 今日の微笑みスタジオいかがでしたか。本当に素晴らしい神様の恵みの一つ一つを伺うことができました。森田先生ありがとうございました。それにこのラジオ伝道メディア伝道を始めてくださったヘンリー・ブルノギ先生の声も聞くことができました。あなたからのご感想メールお待ちしています。さてここでプレゼントのご案内です。この微笑みトークの2月の最初の火曜日はリジョイス聖書日課2月分の CD を2枚セットにしてもれなくプレゼントしています。聖書日課の CD どうぞメールでお申し込みください。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱は190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。